マリスの皆さん、こんばんは。声優のヨウミヤヒナです。ヨウミヤヒナのこもれび時間第5回の放送が始まりました。この番組は1週間の終わりでもあり始まりでもある日曜深夜にゆったりとした木漏れ日のような時間をお届けするラジオです。明日が楽しみで寝つけない夜も、少し憂鬱で眠れない夜も一緒に過ごしていきましょう。はい、ということで、なんとヨウミヤヒナの木漏れ日時間が始まって1ヶ月が経っちゃいました。本当ですか？私ほんとまだ2回ぐらいしかしてない感じがするんですけども、皆さんどうですか？こんな夜遅くまで起きてる方々大丈夫ですか？逆にね、この時間起きてて、でも見るものなくてみたいな方々にとってはすごくナイスみたいなね時間になってたらいいなぁなんて思うんですけれども、アーカイブでご視聴してくださっている皆さんもありがとうございます。はい、ということで、それでは今週もやっていきましょう。ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りします。
神谷博士、小野大輔のディアガールストーリーズのファンミーティング DGS キャンプ2025開催。
6月1日大阪府箕面市立文化芸能劇場大ホール、6月8日岩手県奥州市文化会館 Z ホール、それぞれ昼夜2公演。
詳しくは公式サイトをチェック。
マズイスティックホノバンドテンスアニバーサリーガソリンミーティングのブルーレイが現在インターネット通販サイトエクステンドショップで好評発売中。
3時間にわたった MOB ほぼ10周年記念ファンミーティングの模様を完全収録。
特典映像にオノディとヒロシーの会場練り歩き自撮り映像収録。
ぜひ買ってくれよな。
ヨウミヤヒナの木漏れ日時間。改めましてこんばんは、ヨウミヤヒナです。日付は変わって5月5日は子供の日ということなんですけど、皆さんは子供の頃の思い出あったりしますか？私はですね、実は先日大掃除しまして、もういろんなところをこう棚とかね、脚立使って登らなきゃいけないところもちゃんと全部ブワーって出して整理していましたら、お手紙ボックスというものを見つけまして、その中からなんと小学生の頃の私からの私宛へのお手紙を発見いたしました。嬉しい。ワクワクしながら、当時の折りたたみ方があったみたいで、こう可愛く折って4つに分かれてて、読んでいたんですけど、今の私は友達いるの？みたいな。もうタメ語です、タメ語。いるん？みたいな。こういうのって普通、今の私はどう過ごしていますか？お友達はいますか？とかって書いてあるじゃないですか。書いてあるっていう想像だったんですけど、じゃ違うんですよ、当時の私。まあ、さすが関西人ですね。友達いるん？私は今のクラス全員って書いてあって。いやいやいや。元気すぎる。そうなんです、私。小学校の頃は結構元気で、クラスの全員と確かに友達みたいな感じだったなって思ってるんですけど、もう本当に、なんか、あと、将来の私何してるん？とか書いてありました。その当時の私の夢が、ペットショップの店員と、あとケーキ屋さんでした。まあ、だろうなって。ふふふって思いながら見てたんですけど、あとなんかやっぱもう小学生の頃って、 なんかこう気が乗ったから書いたみたいな感じの手紙なので、今の私にとってはすっごくもう大事なものになっちゃってるんですけど、でもその時の私はそろそろもう疲れてきたし、ここいらでイラスト描いとくわみたいな流れで一枚無駄にしてるんですよ。え、ちょっとちょっとみたいな、もっと描いてよってあの4枚に分かれて、もうちっちゃいこうメモ用紙とかに4枚に分かれて書かれてたんですけど、もう3枚目ぐらいから飽きたんでしょうね。あの、もうババーと書いたイラスト書いてありました。初音ミクちゃんと、あと、なんか動物さん書いてあったな。あの、しかも覚えたての、あの、人間を書くときの十字の、あの、あれ、覚えたての私が使いたかったんだろうな、であろうイラストでした。なんかこう小学生の頃こんなんだったかみたいな、こういろいろなことを思い出しましたね。その時もっと大事に書いとけばよかったななんて思うんですけど、まあこんなもんですよ今って。だからこう今からこう30歳の私へとか40歳の私へとか書くとしたら、ちゃんと書こうって思いました。はい。皆さんはなんかあったりしますかね？その大掃除をしていたら見つけたものとかって。意外と私多かったです。それこそ、あの、部活動してた頃の、あの、先生からのお手紙とか、ダンスレッスンしてた時の先生からのお手紙とか。なんかやっぱそういうのって、こう、小さい頃の記憶とか思い出せるので、いいですよね、お手紙って。はい。ということで、続いては、そんな小森さんの皆さんからいただいたお手紙かっこメールをご紹介していきましょう。小森みネーム、清志さんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、こんばんは。こんばんは。2025年7月放送の、かっこの言い名付けシーズン2にて、望月愛役でのご出演が発表になりましたね。そうなんです。僕は原作の漫画が好きで、好きなヒロインが望月愛ちゃんで、その声を陽宮さんが演じてくださると知って、めちゃめちゃ嬉しかったです。よかった。PV も拝見して、漫画で読んでいたイメージそのままに、陽宮さんの声がとても合っていて、今からアニメ放送が楽しみです。と、いただきました。ありがとうございます。よかった。そうなんです。私、望月愛ちゃんとしてシーズン2から、お世話になることになったのですが、今収録参加させていただいたりしているんですけど、もう早く見てほしい、早く届いてほしい、そして私もの愛ちゃんが動く姿を見たくって見たくって、原作読んでいてもすごく魅力的で、どんどんなんだろうな、この不思議な気持ちというか、こう引き込まれてくるこの愛ちゃんがどうアニメでは動いていくんだろうっていうのがすごく気になっているので、皆さんと一緒に楽しみに待ちたいと思います。ぜひ7月よろしくお願いします。続きまして、こもれみネーム左利きのサウスポーさんからいただきました。ありがとうございます。先日歩いていると、小さい子にこんにちはと話しかけられ、こんにちはと返すと、どこに行くのと言われ、駅に行くんだよと答えると、さっき電車見たよと笑顔で言われ、短い会話しました。珍しい出来事とニコニコと話す姿にとってもとても癒されました。陽宮さんは小さい子に話しかけられたことはありますか？といただきました。ありがとうございます。いやー、かわいい。かわいいなー。私、話しかけられたことは、ちょっと最近はないんですけど、でも新幹線に乗っている時に、前にお子様が、二人いらっしゃいまして、まあ、その隣にお母様が座っていらっしゃったんですけど、なんかゲーム化してたんですね。機械がこう私の足のところの方に落ちてきちゃいまして、それを拾って、はいって渡してあげたらですね、 そこからこうトンネルとかにくぐった時、あの窓が黒くなって反射して前の席とかもう見えるようになるんですよ。そこでこうちらっと私のことを見ていて、あ？ってこうニコってしたらピッて隠れるんですよ。でそこからこうトンネルとかに関わらずこう後ろを振り向いて、で私がん？ってこうニコってしたらまたこう向こうを向くんですよ、みたいな、そういうやりとりをしていたりとか、いややっぱ本当にこう無邪気で可愛いですよね。並んでいる時とか、まあお店とかでも、まあ、そういうところで並んでいてても、こう顔がこう後ろ向きにあるみたいなイメージつきますかね。抱っこしていて、こう顔がこう肩からこう出てくるみたいな。大丈夫かな、ホラー映像になってないかな、皆さんの想像の中で。ちょっとうまく想像してほしいんですけど、その出てきた顔、ダメだ、出てきた顔とこうこんにちはみたいな感じでニコッとしたら、こう手振ってくれたりとか、逆に恥ずかしいとこうギュッてこうお母さんの方にこう顔を寄せちゃったりとか、人によってやっぱ違ったりしますよね。でも癒しをくれる存在ですよね。ありがとうございます。続きまして、こもれみネームマーシャルさんからいただきました。ありがとうございます。よみやさん、こんばんは。こんばんは。先月、息子の幼稚園の入園式に行ってきました。3歳ゆえに、まだまだ一人でできないことだらけで、わがままの多い時期なので、きっと泣いたり騒いだり大変だろうなぁと思っていたら、最初は泣いたものの、意外にもちゃんと先生の話を聞いたり、堂々と歩いてくれたり、騒がずお利口にしてくれました。予想を裏切る子供の成長に驚きです。きっとぐんぐん成長していくんでしょうね。しっかり見守っていこうと思います。陽宮さんは幼稚園の頃の記憶で何か思い出せることはありますか、といただきました。ありがとうございます。うわぁ、素敵。これなんか早いって言いますよね、成長って。あ、もうそんなに独り立ちできるの、みたいな。きっと私が想像する感動よりもさらなる感動があると思うんですけども、無事にね、息子様が過ごせることも願っております。そして、幼稚園の頃の記憶ですか。そうですね、雪だるま作りましたかね。雪だるま作ったり、あとジェンガを丸く積み上げていって自分の周りに、わかりますか？丸く積み上げるって聞いて思い浮かびますか？あ、思い浮かばないな、これは。これは私一人ぼっちな流れだな。もう慣れましたよ、これもう。この流れもう前回のお鍋のことからもういいです。はい、説明していきますね、皆さんにも。はい、ジェンガはですね、倒すだけじゃないんですよ。ジェンガ、横向きにまず立てます。横向きに立ててくださいね。それを円を描くようにちょっとずつ離して立てます。1,2,3,4,5,6,7,8、 八角形ぐらいになるんですかね。その上に空いている隙間があると思うんですけど、そこにまた八角形置いていきます。そうするとどうなるかっていうと、上にこうビルみたいな感じで積み上がっていくんですけど、それをこう自分が中に入って自分の周りにこう囲んでいって、最後自分でバンって壊す。あれ、これもなんかわかんないですか、これ。なんかこう爽快じゃないですか、皆さん。ですね、幼稚園生ですよ。はい、幼稚園生だということを思い出してください。今の私がやってるわけじゃないんですよ。私が並べてバーンとかやってるわけじゃないんですよ。それはね、今の私がやってたらびっくりされても当然かと思うんですけど、幼稚園生ですよ、保育園生ですよ。幼稚園保育園の子がやることは全部可愛いんですから。はい、皆さんも やったことある方は挙手してくださいね。
はい。
続きまして、ラジオネームフロフロランタンフロランタンさんからいただきました。ありがとうございます。みゃーたん、こんばんは。
こんばんは。
季節もすっかり春になり、この前衣替えをしたのですが、愛用していたパーカーが伸びきっていることに気づきました。捨てようと考えましたが、5年間愛用していたので、なんだかパーカーがかわいそうに思えてきました。そこで宮田に質問なのですが、服の捨てるタイミングはどうしてますか、といただきました。ありがとうございます。これそうなんですよ、捨てられないですよね。そうなんです、私もちょっと捨てづらいなって思うこといっぱいあるんですけど、これは着ないなって思ったらちゃんと捨てるようにしてます。で、心構えなんですけど、自分の中での、まずお部屋にはある一定の量以外の荷物とかは置かない方が、こう気がたまらなくていいのかなと勝手に思っています。これはなんか自分の想像なんですけど、やっぱりこういっぱいいっぱい感情をいろいろ動かすお仕事をしているので、こうお部屋がいっぱいいろんなもので溢れかえっていると、心のスペースがどんどん縮まっていく感じがしてしまって、なのでまあ使わないなって思ったら捨てるようにはしてます。でも使わなくても保管しておきたいグッズたちは捨てられないです。でもこれそろそろどうにかしないといけないなとは思っているので、何かいい案探してますね。あの T シャツとか切って、なんか別のものにこう小さくして保管しようかなとか、いろいろ考えてはいます。はい、ありがとうございます。残念ながらお時間が来てしまったようです。今後もメッセージをぜひ送っていただけると嬉しいです。お待ちしております。ヨーミヤヒナの木漏れ日時間。優しさだったのに、時として優しさゆえに生まれてしまう失敗ってありますよね。こちらはそんな良かれと思って行動した結果うまくいかなかった話を共有してもらうコーナーです。はい、というかこれ思ったんですけど、優しさとかもありますけど、なんかこう考えすぎて空回ることってありません？こう人と話してる時とか、こう相槌を打つタイミングとか、こう話を振るべきか振らないべきかとか、振らなかった挙句間が生まれてしまって、あ違うかったかとかなったりとか、なんかこう自分的にはこうなんだろう、こうした方がいいかな、こうした方がいいかなとか思いながらした行動が違う風にこう受け取られてしまったりとか。なのでこのコーナーでは優しさゆえに生まれてしまう失敗をここで浄化していけたらなと思います。それではご紹介させていただきます。木漏れ日ネーム水道水さんからいただきました。私は以前お店の入り口のドアを開けた時に、他のお客さんが来ているのに気づいてドアを手で押さえて待っていたのですが、逆にその人を急がせてしまってものすごく申し訳なくなりました、といただきました。これね、これあるかもしれないですよね。いや、あの難しい難しい、だって全部ありません？例えばスタッフさんとかっていつもこうお水用意してくださるんですよ。何ですか、ストローさして。でも確かにこうパッて渡していただけると、はっと思ってこう飲んじゃったりするんですよ。せっかくと思って。でも確かにこれ逆で、もし水を渡す側になった途端、あ、これ今水飲んで 欲しくない時に渡しちゃったのかなって悩んじゃうかもとかね。だからこの問題もすごく難しいなって思いました。こう良かれと思ってこうやったものを急がせてしまったりとか、逆にこう入るつもりなかったけど入っちゃったりとかみたいな。いえー、でもこれ嬉しいと思いますよ。私だったら嬉しいです。だってよくあるんですけど、お店入る時にこうやって押すやつあるじゃないですか。結構重めのやつあるんですけど、私持つようにしてます。後ろの人とか見えた時とか。でも連鎖するやつあるじゃないですか。わかります？駅とか近めのところでお店で入っていこうとする連鎖みたいなもの、あれはもう次の人にパスします。これあるあるじゃないですか。次の人パスで次の人パスみたいな感じで。でもこれ一回あるんですけど、ベビーカーをされている方の時とかはちゃんとこう開けて押さえるようにするんですよ。そうするとどうなるかっていうと、ベビーカーを押されている方が通った後も手放しにくくなるんですよ。あ、これ、あ、どうぞどうぞ、あ、どうぞどうぞどうぞってしてると結局最後まで待ってとかね。こうドアを押さえる問題結構難しいですよね。でも時間に余裕があるみたいな方とか心に余裕がある方はぜひまた勇気を振り絞ってしていただけたらななんて思います。水道水さんの勇気に拍手。この勇気がね、途絶えることなく続いていくようにここで浄化していきましょう。続きまして、木漏れ日ネームローさんからいただきました。僕には姪っ子がいるのですが、ペットボトルのキャップを開けられなさそうにしていたので開けてあげたら、自分で開けたかったのとちょこっとすねられてしまいました。時には見守ることも大事なんだと痛感しましたといただきました。ありがとうございます。かわいい。どうしよう、これでも大丈夫ですよ、ローさん。こんな可愛い姪っ子が見られたんですから。こんか可愛い。でも確かにね、やりたい時期ありますからね。バスのボタン押したい子だっていますし、なんかやりたいみたいなものあると思うんで、じゃあ次から聞きましょう。聞いてどうしようか。これ開けた方がいいかな。でも自分でやりたいかなみたいなのとかね、めいっこちゃんだったら聞きやすいかもしれないですし、なんか私はほっこりしたエピソードだったなと思うのですが、そんなローさんに拍手、勇気に拍手、そしてほっこりしました。続きまして、木漏れ日ネームリドキンパイセンさんからいただきました。会社の新年会でのことです。新年会はビュッフェ形式で、幹事を担当していた新卒の子が運営に忙しく、なかなか自分のご飯を取りに行けていませんでした。なので新卒の子の分の料理をいろいろとお皿に盛って席に持って行ったのですが、他の人も同じことを考えていたらしく、テーブルの上には料理が盛りだくさんに、全部いただきますと笑顔で言ってくれましたが、先輩が持ってきたのだから遠慮もしにくいと思います。気を使ったつもりが逆に気を使わせてしまう結果になってしまいましたといただきました。ありがとうございます。いや、これでもこうちゃんと周りを見られている証拠ですよね。これは取りに行けなさそうだな、よし取りに行くかってできるのってすごく素敵なことだなって思います。そして他の方たちも一緒に考えていたの、すごくいいなって思いました。確かにこれね、先輩の分全部食べなきゃかって思っちゃう人もいるのかな、どうなんだろう。でも私だったら嬉しいなって思いますし、もし食べられなかったら、私まだ空いてるから食べちゃうよみたいな感じで言ってもらえたら、本当ですかってなるかもです。でもなんか こんなに気を使えていらっしゃる皆さんのことですし、なんかそういう言葉も添えられていらっしゃいそうな気がしております。はい。でもこの勇気もすっごくすっごく大切な素敵なお心遣いだと思うので、そんなリドキンパイセンさんの勇気に拍手、ありがとうございます。はい、今回はここまでです。こんな感じで優しさゆえに生まれてしまった失敗談をぜひ共有してくださいね。以上、優しさだったのにでした。
神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ新オープニングテーマシアターパラディーズを CD 化決定。
エンディングテーマ2人ごととおまけトラックに文化放送エクステンド社歌2025を収録して6月27日発売。
ハニメイト店頭エクステンドショップで予約受付中。
キープオンショータイム。
本格クライムサスペンスゲームサイドキックスビヨンド、出演石川海人、遊佐浩二、白井雄介、青井翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して6月5日発売予定。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
陽宮ひなの木漏れ日間、あっという間にお別れの時間がやってきました。番組では木漏れ日の皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは木漏れ日アットマーク joqr.net です。メールフォームからも投稿できます。そしてエクステンドオンデマンドカルチェラでは、このラジオのアーカイブや会員の方のみが聞ける木漏れ話も配信されています。本編の木漏れ話だったり、木漏れ話限定でメール募集をしてみたりなど、いろいろとやっていますので、ぜひ会員登録よろしくお願いします。それから番組公式 X もあります。放送前後の写真も投稿しておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。そして私からのお知らせですが、5月10日土曜日に朗読劇本番です。ぜひご覧いただけますと幸いです。その他の詳しい情報は私の個人 X にてご確認いただけますと幸いです。さて第5回の放送でしたが、なんか5回もいろんなことをはっちゃけてはスタッフさんとの線引きをされてしまったようにも思うんですけれども、なんかちょっと木漏れ日時間はいっぱいありそうですね。皆さんを引かせてしまう内容が。でも皆さんも、あ、え、それ自分もやってたななんてことがあったら、もう迷わずお伝えくださいね。はい。そうしていただけると嬉しいです。というわけで、ヨウミヤヒナの木漏れ日時間、このお時間のお相手は陽宮ひなでした。皆さんにとって明日が幸せになりますように。この番組は文化放送エクステンドの提供でお送りしました。
差し出マリアです。毎週火曜日28時より私がパーソナリティを務める差し出マリアの差し出がましいようですがが放送中です。引っ込み思案、人見知りな私がものすごく頑張って一人でお話ししています。お悩みに答えたり、私の笑いのツボを探したり、私の特殊なおうちルールが飛び出したり、いろんなコーナーもお届け中。クローバーの有料チャンネルはなんと映像付き&おまけコーナー付き、ぜひ入会してください。番組がこれで潤うんです。ということで、火曜日の夜は差し出がましいようですが、この番組を聞いていただけませんか？
エビスブルーミンジャズガーデン2025プレミアムサルサナイト、5月17日土曜エビスザガーデンルームにて、出演はマンダコリバンテスほか、ライブと DJ、ダンサーが織りなす一夜限りのサルサ音楽の世界。詳しくはエビスブルーミンジャズガーデン公式サイトまで。
文化放送が一時をお知らせします。